テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。小説、そういう小説を読むときって、多分頭の中で想像するでしょ？
はい。
なんか、俺とかだと、なんか、どれかを登場人物自分だっていう設定にして、で、高校の話だから、当時の高校の時のクラスメートとかを勝手に自分の中で、なんか、このキャラクターにマッチするのはこの子だ、みたいな感じで、割と、自分の世界と結びつけたりとかすることが結構多いんだけど、どういう読み方をする
かな。
ない。
いや、なんかこれすごい言われてみればって感じなんですけど、
うん、
こうやってちょっとこれってこういう作品だと思うんだよねみたいな感じで、その斜めな感じで作品を語り始めた時期から、
うん、
そう見なくなりましたね。なんか作品は作品、僕じゃないったら。中学校の時言われてみれば自分を投影してた気はします。
はいはいはいはい。ああ、じゃあ、にわかレビューラジオ的なことをやり出した時あたりからなんだ。
なんか、そういう感じのポッドキャストを聞いたあたりから、
うんうんうん、
変わってったのかもしれないですね。ああ、そう、ああ、新発見だな。
へえ、それは、その、もともとレビューすること前提での視点に変わったってこと
に近いですね。なんか、
うん、
僕が iPod 買ってもらったのが、それこそ中学1年生で iPod キャストを聞き始めたのが、
うん、
ちょっとケグノさんのが多分最初だったんで、
はいはいはい、
その時期ですから、うん、本当中学の最初の方とかは自分を投影してたのかな、してましたね多分、
うんうんうん、
それこそ中1の時、鈴宮春日の憂鬱読んで、キョンを自分に置き換えてた記憶ありますね、僕。
ああ、そう、なんか俺はそういう読み方する。
そっちは楽しいんですけどね。
うん。そっか。じゃあなんか、そのストーリーを、なんていうの、はい、メタ的にっていうか、一段上の、なんか雲の上から見てるような感じの読み方になるんだ。ね、とか。
になってますね。
うん。なんか表現の仕方とか、うんうん、いいよ。
あ、すいません、で、その中でも、例えばさっき挙げたアイシールド21とか、スラムダンクとかっていうのは、
うん、
もうそれを忘れるぐらい、のめり込んでて、
うん、
特にスラムダンクとかアイシールド21っていうのは試合のスポーツの漫画の試合で試合の終盤でみんなが疲れ切ってる表情とかで、僕もなんか変な呼吸困難じゃないけど、うん、すんごい手に汗握るっていうか、なんだろうな、まあハイなテンションになるんですよね。
へえ、そこまではいかないな、すごいな。
その時は多分感情移入してっていうか、その僕もその中にいるのかなって気がします。
うんうんうんうんうん。へえ、ないな、それ全くない、すげえ。
あ、だから恋愛だとそこまで入り込めないのかもしれないです。なんかその、あ、そうだな、恋愛だと多分そこまで入り込めないんだと思いますね、僕。
うん、
自分を置くまで至らないっていうか、
なんだろう、俺が極度に恋愛に対して意識しすぎなのかな。なんか、
いやでももう、
うん、
なんだろうな、僕は自分では恋愛ものに抵抗はない と思ってるんですよね、その吉野北高校を見た時から、うん、あ、俺コノム読めるんだと思ってたんで、
うん、なんかちょうど共感はしやすいよね、なんか共感っていうか、うんとね、
あれがいい、
なんだろう、小説で読む恋愛のイメージってなんかもうちょっと大人っぽいんだよね、なんか俺が読んでる小説に若干偏りがあるのかもしれないんだけど、それに比べたら吉野北高校図書委員会ってすごい、なんて言うんだろう、中高生っぽいというか中学生っぽいんだよね、あ、まあレベルが、
そうですね、なんかそっち寄りな感じだし、文字も大きいし、
うん、
感じでしたね、
そうだね、うん、なんかだから共感しやすい書き方してんのかなみたいな、なんか大人っぽい比喩表現とかしてないなみたいな、
なるほど、
うん、なんかこう入試問題とか模擬試験で出てきてもいいぐらいの程度だなっていう感じ。
あ、でも僕ハチミツとクローバー読んでますね。
ああ、あれ一応少女漫画だね、確かに。
はい、まあ3月のライオンが好きだったからっていうのがあったから、はいはいはい、なんだろう、最初からこの漫画は面白いだろうっていうところがあったのかな、
うんうん、
うん、
でも3月のライオンもそのハチクロも作者同じだけど系統が、まあまずね、少女漫画かどうかっていうところも違うけど、
そうですね、
ハチクロは少女漫画として読まなかったな、一応全部読んだけど、アニメも見たけど、すっごい青春追いかけますよ感。
僕はハチクロの後を見てたかな、山田が可愛かったっていう、
可愛かったね、うん、可愛かったよね。あ、確かにね、女の子可愛かったのはあるけど、うん、
あ、言われてみれば君届けに関してはそういうキャラいなかったですね僕。
ああ、可愛いみたいな、
あの、その隣の怪物くんも、あの主人公も、あとなんか頭悪そうな子も可愛かったしみたいな、
はいはいはいはいはい、
それもあんのかな、
うん、なんか君に届け5巻で終わっちゃっ、5巻、5、6巻ぐらいで読むの終わっちゃったってさっき言ってたじゃない？
あ、いや1巻で終わってますね。
1巻で終わって、あ、1巻で終わってんの。あれね、ね、もうちょっと頑張って10巻12巻ぐらいまで頑張って読んだらそこまで読む必要あったかな。はい、あの、とりあえずこれはもうネタバレとしていいと思うんだけど、君に届け的には君に届いてしまうんだよね。はい、あの、要は付き合ってからのエピソードが続いて、でその後別のカップルに焦点が向かうんだよね。
第2部みたいな、
そう、第2部みたいな感じで、そう続くのね。そう、別の登場人物、あの野球少年の、あの真田くんの、
あ、いわし、あの、なんとなくわかります。
そう、あの子の方にちょっと話が進んでったりとかして、そう面白いんだよ。
あ、
うん、ごめん、今どういう風に話をまとめようとしたのかちょっと酔ってて分かんないんだけど。ごめんね。
あの、今だったらそうだな、そう、クラナドがちょうど結構あの革新的っていうか、
うん、
なんだろうな、すごい、まあ、さっきも言った通り一期がすごいつまんなかったんですよね、その一個目が、
うんうんうん、
でも二ストーリーが面白いのを見て、どんなに辛くても最後まで見れば面白いこともあるんだなっていうことは、あの、うん、知ることができたので、
我慢できるかな、
教訓に頑張ろうかな。ただワンピース的になんかその最後まで読んでも面白くないパターンもあるんだよなみたいな。
ワンピースはどこまで読んでも楽しくないだろうな、俺には合わないと思うな。
多分合わないと思う。ずっと同じことやってます、うん、
はいはいはい、もう同じことずっと言ってるもんな、
はい、俺もずっと言ってますね。
そう、ガンダム頑張ってみようとか言って全然見てないし。そっか、これなんでこんな話になったんだっけ。修学旅行の話だったっけ。
いや、なんでだっけ。なんか受験でアニメ見なくなったとか、菊野さんも仕事でアニメ見なくなったっていう話してました。
もう今のアニメに全然ついていってないからね。もう昔の話しかできないからね。
でも僕も高2の時からそんなに言って見てなかったんですよね、アニメは。
あ、そう。なんかめっちゃアニメっていうか、アイシールドの子のイメージ。
僕アイシールド大好きですね。
そう、ずっとそのイメージだった。
本当面白いです、あれ。
いや、だからそう、アニメのイメージあんま強くなかったんだけど、にわかレビューラジオやってるからそう、すげえと思って。
あの、なんだろうな、だからどちらかというとその「シュタゲ」とか
「
窓マギ」とか僕がそんなに興味なかったけど、みんながいいって思ってるのを見てた感じですね。だからそのタイムリーなものは見てなかったですね。
シュタゲね、アニメは見たけど、あれはあれで人気はあったよね。
あ、すっごいありますね。
うん、
なんかまあ、まあノーコメントあの主人ヒロイン可愛かったなっていうのはありますね、うん、結構僕の中で上位でしたね。
あ、そう、マキセ。
そうそう、
はいはいはい、なんとなく覚えてる。そう、キャラ名覚えてるんだよな、印象に残ったアニメは。
あ、僕もキャラ名すぐ飛びますね。
そう、すんごい飛ぶ。
あ、思いついた。一つ、菊野さん、それこそ進撃の巨人は見てないですか。
見てないですね。
でしょうねって感じです。でも塾の生徒の方々は、
うん、
進撃の巨人好きそうですよね。
そうそうそう。なんだけど、そう、ワンピースとナルトと進撃の巨人はずーっと言われてるんだけど、ずーっと見てない。見てないし読んでない。なんか、僕の周りだと、漫画の評価が低いんですよね、進撃の巨人。
ああ、
うん、アニメは面白いんだけど原作はなんか意味が分かんないみたいな。
僕もそんなに、まあ絵が下手すぎるんだよな最初な。
まあでもこうやってアニメ話すこともアニメに関して話すことももうなくなるんだろうな。
今は見てないですかね。
だる、今もうポッドナインティーズでも、なんかポッドキャスター界隈でも誰もアニメ見なくなってきてる気がする、僕の周り。
そうですね、まあ、ポッドナインティーズ最初からなんか、でも、あ、どうなんだろうな。アニメだ、まあ、でもみんな喋れそうですね、とりあえずは。
うん、とりあえずはみんな、なんか自分のジャンルに関して話せそうな気がする。そっか、ちょっと考えてみるか。こんなにでも違うと思わなかった。なんか俺が許せたものが倉橋くんに許せなくってみたいな、許せないというか合わなくってみたいな感じになると思わなかった
そうですね、僕もそんなに、
うん、
なんだろう、うん、あ、でも日だまりスケッチまあ、好きですよ。
ああ、合うね、いいね。そうそう、その感じ、その感じ。そう、 A チャンネルとか
流すだけ流してますね。ああ、そうですね、 A チャンネルったら一つでいいみたいな、なんだろう、日だまりスケッチでお腹いっぱいになっちゃったみたいなあります。
ああ、なるほどね。日だまりスケッチのあの進歩しない感じがいいんだよなずーっとあのまんまなのがすごいいいんだよな。
日だまりスケッチは僕はあの星3つまではブルーレイ全部ありますよ。
え、
もうただ流すだけが、日だまりスケッチはだけはなんか いいんですよね。
すごいね、よく買ったね。
いや、なんかブックオフで1枚2000円ぐらいだったんかな、うん、
いや
正直だから
よく買ったね、すごいね。マジか、そう来ると思わなかった。そうなんだお金かけてるね。
なんかでもなんだろうな、お金使うとこかなかったってのありますね、ここ入ってから。
なかったからブルーレイ買ったの。
日だまりスケッチを見ようみたいな。
しかも日だまりスケッチ。なんか
あ、そうだ、僕戦い物はその比較的欲しいと思わないんですよね、その漫画も、うん、レンタルで済ましちゃうんですけど、
うんうんうん、
だから買ってるのが良かった。日常系が多いんですよね。
へえ。
日常系は見返せるんですけど、
うん、
ただやっぱ1回目の楽しさとしてやっぱ戦い物の方が面白いなって。
ああなるほど。で戦い物は見返したくはない、見返したくないっていうか見返すものだと思わない？
見返すものだと思わ、スラムダンクとアイシールニュージアは見返すものだと思うけど、
うんうんうん、
ドラゴンボールは見返すものだと思う、ドラゴンボールとは思わないみたいな感じかな。
ああ、
まあ、ものによるかなみたいな感じですね。
はいはいはい。なんか日常系のものってなんかどこから見てもなんかその進歩がないから
そうなんですよね、うん、楽に見れるっていうか、
そうそうそう、
気兼ねなく
ただ
見れますね。
うん、戦いがちょっとでも絡むとなんかこっからのつながりがやっぱりあるから、
ああ、
なんか最初から読まないといけないっていう意味ではちょっとしんどさはあるかなっていう気がするのはあるよね、確かにね、
うん、そうですね。ただそうそうそう、今思い出回数やっぱドラゴンボールとかでもなんかあの戦いをもう一回読みたいというのは確かにありますね。
うーん、
例えば僕はナルトのよく多分言ってもあんま分かんないと思うんですけど、サスケとナルトが戦うシーンは、
うん、
よくもう一回読みたいってなりますね。
へー、その戦うそこのシーンをもう一度見たい感じは分からないかもしれない。
多分ガンダムとか好きな人ってそういうのが好きなのかなと思います、
ね、うんうんうん、
あのシーンいいよねみたいな話をみんなするじゃないですか。
うんうん、するね。おお、あ、まあそれは少女漫画もそうか、あの子とあの子がなんか喧嘩するシーンはとか仲直りするシーンがみたいな感じか。
あ、僕少女漫画だったらそれないですね絶対。
そう、あそこでキュンキュンするよねみたいな話で盛り上がるのね。
あ、そこはないな。戦い、あのシーンはかっこよかったです、
ね、あ、
僕なんかジョジョの一部とかセリフちょっと覚えますしね。
すごいね、
読みすぎて
セリフ暗記っていうか覚えれるほどまで反復はできないな。すごいな。へえ。わあ。
アイシロニーとかもなんか覚えちゃいますね、読んでると。あそこでこのセリフがいいよねみたいな。
すげえ。いやー、なんか一般的な男子としてはそれが健全だよ、やっぱりそうあるべきで、うん、その
でもそうありたいっていう願望が なかったわけじゃないんで、なんか、
うん、
なろうとしてなった感はあるんですよね。なんか、
ああ、頑張ったんだ。